一咕噜白的羊一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あ FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシ第174回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道の二部谷では、朝夕の気温は10度前後となり、冬の気配が感じられる今日この頃です。アイヌ語で10月はスナンチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は9月30日付北海道新聞より、天貝さんら北海道文化賞。北海道は9月29日文化向上に貢献した個人や団体に贈る本年度の北海道文化賞と北海道文化奨励賞の受賞者4人2団体を発表した。北海道文化賞はアイヌ民族で木彫作家の藤戸岳樹さんのほかに、声楽家で北海道教育大名誉教授の天貝さん、HBC ジュニアオーケストラに贈られる。受賞式は10月27日に札幌市内のホテルで行う。本日2つ目の記事は9月9日付、北海道新聞より、アイヌ語劇東京へ、二部谷アイヌ語教室20人、自然との共生伝える。ビラトリ町二部谷アイヌ語教室が9月12日に東京都千代田区の有楽町朝日ホールで開かれるアイヌ文化フェスティバル2015でアイヌ語劇を披露する。同教室が道外でアイヌ語劇を演じるのは初めて。アイヌ語教室では現在大人20数人が月2回、小中学生は十数人が毎週1回学んでいる。会話や聞き取り、アイヌ語地名など多彩な内容でアイヌ語劇や口承文芸にも取り組んでいる。アイヌ語劇は毎年2月に町内で開かれるシシリムカアイヌ文化祭を中心に、これまでに函館市や釧路市、阿寒、旭川市で上演してきた。道外公演の機会を探っていたところ、アイヌ文化振興研究推進機構から5月に出演の打診があった。上演作はアイヌ語教室を創設した故茅野茂さんが初の著作で書き残した民話、狐のシャランケ。鮭は誰のものかを問う動物と人間との物語で、自然と共生するアイヌ民族の価値観がわかりやすく伝わるとして選んだ。これまでに舞台化した経験もある。今回は11歳の子役から85歳まで計20人の出演者が、7月から教室とは別に週1回のペースで練習を重ねてきた。教室の運営委員事務局は、高齢の出演者にとって体を動かし続ける古式舞踊は難しいが、劇なら楽しめる。高齢者が頑張る姿、アイヌ語の響き、民族の価値観を多くの人に見てもらいたいと話す。フェスティバルは正午開演。同教室のほか、首都圏のアイヌ民族で作るウデンカ、ミュージシャンの沖さん、女性4人のグループ、マレウレウが出演する。本日3つ目のニュースは、9月30日付、北海道新聞より、9月21日、マオリを学ぶ講演会。 ニュージーランドの先住民族マオリの若者リーダーを養成している団体 AMO のメンバーを招いた講演会が9月21日、町立二風谷アイヌ文化博物館のポロチセで開かれた。首都圏や道内のアイヌ民族で作るアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会が主催。AMO のベンサム・オーヒア代表とケイト・チェリントン副代表がマオリ文化やマオリ語と共同体との関わりについて話した。ベンサムさんには後ほどインタビューコーナーでお話をいただいてますのでお楽しみに。本日4つ目のニュースは9月25日付北海道新聞より。差別だね、歌った34年。札幌子どもミュージカル育成会が解散。アイヌ民族を題材にした独自の作品を数多く上演し、ポーランドやバチカン公演も実現するなど、国際的にも活躍した札幌の音楽教室、札幌子どもミュージカル育成会が今夏で34年の歴史に幕を下ろした。指導者が高齢となり、活動を続けるのが難しくなった。これまで1000人以上の子どもたちが舞台に立った。ピアノ講師で会長の細川真理子さん84歳は、音楽を通じて子どもたちの生きる力を育ててきた。想像以上に大きな活動ができた、と振り返る。同会の発足は1981年、細川さんがアイヌ民族の差別問題を知り、ショックを受けたのがきっかけだった。日高管内ビラトリ町の二風谷アイヌ資料館元館長の故茅野茂さんと知り合い、アイヌ文化の魅力に強く惹かれるうちに、キリスト教徒の細川さんは、人種差別を決して許してはいけない、との思いを強くした。細川さんは、偏見を持たない子どもたちに、言うから、アイヌ民族の叙事詩の素晴らしさに触れてもらおう、と、茅野さんがまとめた言うからをもとに、ミュージカルを作成。札幌子どもミュージカル育成会の母体となった、主婦らで作る学習会に、近所の小学生らを集めて練習し、1982年に、札幌市民会館で初めて公演した。以来、毎年のようにオリジナル作品を作り、年に1回定期公演を行った。ポーランドの人類学者、ブロニスワフ・ピウスツキーが録音した、カラフト・アイヌ・コヨーを元にしたミュージカルを作った縁で、3回のポーランド公演も実現した。2006年には、バチカン市国にも行き、ローマ法王の前で合唱を披露した。解散までの1年間は、札幌市内全域の2歳から小学6年までの約40人が所属し、細川さんや妹の岩木節子さんがピアノで伴奏しながら踊りや歌の指導に週1回当たった。今年1月に最後の定期公演を札幌市内で行い、1日に3回公演、満員の計1500人を集めた。細川さんら指導者が高齢になり、ミュージカル作りを支えてきた同育成会副会長の元 NHK 会長川口美京さんが昨年亡くなったこともあって、7月末解散した。細川さんは、音楽は国境を越えて人と人とをつなげる、広い心を持った子どもたちを育てられたと思う、と話している。本日最後の記事は10月1日付北海道新聞ヒトランより、若者によるアイヌ文化発表の場を作る高橋ひとみさんを紹介します。おいしいイタリアンを食べながら、アイヌ民族の歌、ウポポや交渉文芸、ユカラを聴いて。そんな珍しいテーマで、9月初め、札幌中心部のバーで開いたアイヌ・ミート・イタリアンは、30人以上の客で盛況だった。アイヌ文化に親しんでいる若者の発表の場を作ろうと開いた。5月に出演者を女性に限ったイベントを初開催。テーマを変えた第2弾だった。帯広出身で、両親ともアイヌ民族。親戚が集まれば、お酒が入った人がアイヌ伝統の踊りを始めたり、歌ったり、そんな光景があった、と振り返る。高校卒業後、アイヌ文化の保存会に入り、伝承を担うように。就職や出産で一時遠ざかったが、文化伝承に尽力した千歳の中本睦子さんと出会い、のめり込んだ。8年前、仲間2人と舞踊グループ、フンペシスターズを結成。イベント開催は当時からの目標だった。近年、 アイヌ民族の若者たちの中に、ユカラの音声記録を聞くなど、アイヌ文化を熱心に受け継ごうとする人がおり、人前で披露することが励みになれば、と話す。今後は、熟女特集とか、アイヌ語のカラオケ大会とか、いろいろと妄想しています、とアイデアを膨らませる。52歳、北広島市在住。場所は札幌市中央区、北一条西三丁目、バーミノ、M-I-N-O、ミノです。本日が以上のニュースですが、獅童さんコメントお願いします。
はい、釧路市阿寒町の藤戸武樹さんがですね、北海道文化賞を贈られるというニュースがございました。誠に喜ばしいことだなと思います。藤戸さん、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。では最後に告知です。現在、北海道博物館では、特別展、石羽列像、蝦夷地イメージをめぐる人、物、世界展が開かれています。国後目なしの戦いで松前藩に味方したアイヌのリーダーたちを18世紀に描いた柿崎波郷の石羽列像、フランスのブザンソン博物館や函館などから実質画像も今回は展示されているそうです。11月8日までとなっていますので、どうぞ足をお運びください。担当は千石優子でした。